南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、華義抄の7ページの真ん中のところですね、方々を呵責せずして湯気増談の華義並びにというところね。はい、じゃあ一緒に読みますね。一つ、方々を呵責せずして湯気増談の華義並びに下所華道を好むべからざること。末法は釈仏勝位であるから、自己の湯気増談や下典の書や和歌や歌の趣味娯楽等は後にして、第一に方々を呵責しなければならない。大聖人は仏法を学し、方々のものを責めずして、いたずらに湯気増談のみして明かし暮らさん者は発祥の川を来たる畜生なりとお諌めになっている。高専流布の時までは我が門家は夜は眠りを断ち、昼間は糸間をとどめてこれを安ぜよ。また行学の二道を励み候べし、行学絶えなば仏法はあるべからず等と特にご教訓になっておる。釈仏勝位ということが最初に書いてありますけれども、いつも皆さん方にお話しするんですけれども、日蓮大聖人様の信仰の根本は信ということなんですね。で、信行学釈仏という四本柱でこのできているということを言うんですけれども、四本柱ですけれども、真ん中の本柱、真ん中の大黒柱は信ということなんですね。それに行というものがあって、学というものがあって、釈仏ということですね。こういうふうにこの日蓮大聖人のこの信仰というものは四本の柱ですけれども、この真の真ん中のこの真柱、大黒柱を中心にして、この行学釈仏ということがこの重なり合って、四本が一本になって、この信仰というものがこの出来上がっているというのがこの大聖人様のこの信仰なんですね。どこまでも中心はこの真ずるということなんです。どんだけ私たちが病気で寝たきりになったとしても、この信心の志っていうもの、その信心の志っていうものが大事なんだと。じゃあ認知症かなんかになって自分が自分であるということが分かんなくなっちゃったらどうだといえば、そうなる前の信ずるという心、それが大事なんだということをこの大聖人様はこのおっしゃってるわけですね。今高齢化で認知症とかいうふうに言ってますけども、当然大聖人の時代にもあったんですね。ですから日光聖人は自分がボケて、そして南無阿弥陀仏を唱えるようなことをもししたならば、その日光を捨ておけと、その日光はもう捨てなさいと、
それまでの南無妙法蓮華経の信仰修行というものをしていた日光、また信仰修行というものを教えていた日光というものを取りなさいと、ボケてしまったそういうところの、そういう部分の日光というものはこの捨てなきゃいけないと、どこまでも南無妙法蓮華経を中心にしてその日光の存在を見てもらいたいということをこの言われているということは、当然その大聖人様の時代にもそういうことがあったということがこの言えるわけなんですね。ですから釈仏っていうのはですね、ここ一応このこういうふうに書きましたけども、この丸はこの全部その重なり合ってるということになりますね。この4つの輪がみんな重なり合ってると、もうぐしゃぐしゃになります、ぐしゃぐしゃになって分かりにくくなるから重ならないで書きましたけども、ということは釈仏っていうのは行も、あ、もちろん真ん中の心も行も学もなければこの釈仏っていうことは成り立たないということになりますね。ただ病気が治るよ、お金が儲かるよっていうその減税略一辺倒で、あんたは信心しなかったら悪いことが起こるよ、事故に遭うよっていう脅しやすかしだったならば、これは本当の釈仏にはならないと。大聖人様の教えを種まきして初めて釈仏ということですから、病気が治る、お金が儲かるということは大聖人様の教えじゃなくてもその世間でも言ってることですから、それは大聖人の教えを下手したということに、釈仏したということにはならないということになりますね。だから自分も南無妙法蓮華経の信心を行っている、自分も大聖人の教えがどういう教えかということをその学んで、そのある程度骨組みが分かっていると、そしてその教えを自分は信念として信じていると、それを釈仏するということですね。その釈仏も成果じゃなくて、その人が入信するとかしないとかそういうことではなくして、この自分はこういう教えをこの信仰してるんだよと、そのね、こういう教えでなければ本当に仏になるということはそのできないんですよということですよね。それをこの伝える、その縁が要するにそのいつか必ずその目を出して、そして必ずその人がこの未来にこの成仏するところのこの因をこの結ぶことができると、今はどんだけ憎んでも反対をしてもですね、その釈仏したことが縁になって、その必ずその成仏することができるということを、その私たちがこのしていかなきゃいけないということなんですね。ちょっと話は変わるんですけども、仏法というのはですね、仏法というのは縁起ということをこの教えの根本にこのします。縁起というのは原因、縁、結果、この因と果だけを結んで、因果の理法、因果の理法って因果因果ということを言うんですけども、因果だけじゃなくて真ん中に縁というものがなければこの因果ということはいきませんから、ですから因縁果ということ、これを縁起ということを言うんですね。その原因結果ということのこのつながりというものを縁起というふうに言うわけですね。と縁起というと、今の私たちの生活の中で言えば科学、仏法は極めて科学的なことなんです。こうすればこうなるということをこの仏法ではこの説いているわけなんですね。だけど神さんの教えはどうかって言ったら、神がこの世の中を作ったんだということを言いますから、全く縁起はこの必要としてないわけです。あったんだと、作ったんだと、あんたら分かんないからその黙っとけいいんだという縁起無視です。科学っていうことともう全然 このかけ離れた、この私たちがもう全く関わることができない断絶したこの世界です。で、縁起は原因結果ですから、誰でも仏になれると、ね、仏がいるということはその仏様だけが仏じゃなくて誰でも仏になれるということでなかったら原因結果ということにはならないわけです。仏様は仏だけどもお前たちはなれないよというんだったらもうこの縁起ということにはならないわけですよね。縁起だから仏法というものは極めて道理というものにこの即したところの、この我々が仏になれるということは道理の上に説かれたところの法ということになります。神様が救ってくれるということは教えとしては説かれていますけれども、全く道理というものがない、道理を無視した世界、それを信じている人たちがいるということなんですね。だけど世の中というのはですね、間違ってても俺これ信じたいからと、間違っててもその俺はこっちの方が好きだからという人たちがいるわけですよね。どんだけ釈迦してその教えでは仏にはなれないんですよ、本当の救いはないんですよというふうに言っても、いやそれでも俺はいいんだという人たちがいるわけですね。そういう人たちと一緒にその私たちはこの世の中に強制していかなきゃいけないわけです。だからこの人たちを絶対に信仰に入らせるということは、はっきり言って先祖代々からそういう生き方をしている人たちには無理な話なんです。まあ 100% とは言いませんけども 99% ぐらい無理なこの話なんですね。ですから私たちは釈迦という縁を送って伝えて、そしてこの妙法の縁というものを結んでいくということは 100% 可能なんです。 100% できることなんですね。だけど形としてご自戒を受けさせてご本尊を保たさせて入信させるということは、これは不可能なことなんです。だからそういう間違った教えでも信仰したいんだっていうふうに考える人たちと私たちは共に生きていかなきゃいけないと、この世の中でということなんですね。だから私たちはこの釈迦ということの縁ですから、釈迦勝意、釈迦勝意ということを書きますけども、それはこの妙法の縁というものをこの一切の命というものにこの結んでいくということは私たちしかできないことだと、ね、創価学会の人にもできない、体積寺の人たちにもできないこと。体積寺の人たちも今一番偉い漢字が神さんみたいになってますからね。今の芸家がその大聖人様だというふうに、全く縁起無視のこの原因結果無視のこの教えというものにあの人たちはその成り果ててこのしまっていますので、この縁起の仏教の範囲の中に入っている人たちも、念仏の南無阿弥陀仏もこっちの方です。念仏の方もね、阿弥陀如来が助けてくれるんだと、何の理由もなく助けてくれるんだっていう教えがあるから。真言宗の大日如来もそうです。大日如来は仏様を生む仏だから、仏の総代理天の仏様だから偉大なんだと言っていますけども、その原因は何ですか、何にもわからないんです。だから念仏宗も真言宗もみんな この仏教っていう名乗っているにもかかわらず、こっちの方に立ってこの宗教が出来上がってしまっているということになりますね。ですからそういうふうなこの人たちに、この南無法蓮華経の法というものはこういう教えなんですよということを、私たちは道理を立ててこの伝えていくね。だけど世の中にはね、あいつはいつも正しいそのことばっかり言って真面目でこの嫌なやつだと、あいつと一緒には仕事や生活したくないというふうに 正しいから嫌だっていう人もいるわけですよね。正しいから嫌だっていう人とも、この私たちはこの世の中で生活していかなきゃいけないわけですから、正しいから俺もやってみようかなっていう人と、そのあいつはいつも正しいことばっかり言いやがって、そのふざけやがってと、酒もタバコも飲まないで真面目一辺倒で面白くねえとか言ってそれだけでその怒ったり反発したりする人がいるんですけれども、そういう人たちともその一緒に私たちは生きていかなきゃいけないと。ですからこの信仰をする人間は肩身の狭い思いをすることが多々あると思いますけれども、それはこういうこの理屈によってこのそういうふうになってるんだということをその考えなきゃいけないということなんですよね。で、大聖寺の時代にもね、今みたいにテレビやラジオなんてない時代ですけども、そのやっぱりそのいろんなこの習い事っていうか趣味がそのどの時代にもこのあったんですよね。だからここに書いてあるような、下典の書、下典の書ね、それから華道、華道ですね、今でこそ歌を歌うとかいうのは高尚なこの趣味みたいに思われてますけども、もう昔は本当に、この遊び事で一般的な遊びだったわけですよね。下典の処置って言ってもちょっとなんていうんですかね、みんな高級なことが書いてある、道徳的なことが書いてある本ばっかりじゃなくて、この身の回りのことであるとかですね、ちょっとスケベなことであるとか、そういうことが書いてあるような、そういうような今で言えば週刊誌みたいな、そういう類の本までそのあったわけですね。人間はそういうことを別に教えなくても、みんなそういう方向にこう気持ちが流れていくわけですよね。その楽な方な、面白い方に、楽しい方にっていうふうに、このみんなこの流れていくと、この書でもですね、その子供が習字を習ってこの綺麗な字を書きたいとかいうようなことよりも、そのだんだんだんだんですね、この町で一番その字のうまい人だとか、今で言えばコンクールみたいな、そういうものにこの挑戦して、それでそのみんなからこの褒め添やされるということで、その満足していくというような、そういう楽しみ事の方向にこの書くこともこの流れていくということがこのあったわけなんですよね。だけどそれは人間としてはその楽しいことだと、私たちもね、権業しているよりもぼーっと好きなテレビでも見てる方がそれは楽ですよね。何も考えないで、せんべいかじるのも忘れて、見てりゃいいわけですから何にも自分の努力は何もしなくてもこのいいということになりますよね。だけども本当に私たちがこの信仰をこのしていくということをその考えたときにですね、本当にこの真ということをこの中心にその考えなきゃいけないということなんですね。真実、趣味ということを抜きにしてもですね、他にもですね、この夫婦であるとか兄弟の関係であるとかですね、仕事であるとか、友達であるとかですね、またそれに付随してそのみんなとこの遊びに行く人付き合いであるとか、そういういろんなその大事なことですね、子供であれば学校も、
そのあると思いますよね。
学校もあると思います。
みんな大事なことですよね。みんな大事なことです。だけども本当に新人を中心にしてそのこういうことをその考えてるのか、また学校なら学校、勉強なら勉強、友達なら友達、遊びなら遊び、そっちの方を中心にして新人を2番目3番目4番目5番目というふうに考えてその生きてるのかという、その時その時の優先順位というものがあるんですけれども、この新人というものはその他大勢の優先順位のその時の順番というんじゃなくて、中心にその置かなきゃいけないということをこの今読んだところはその示しているわけなんですよね。自己の湯気増談や下天の書や和歌の歌の趣味娯楽等は後にして、第一に方々を呵責しなければならないということは、その方々を呵責するという釈伏ということは、今言ったところの一番その大黒柱の真ということに関わるところの釈伏ということなんですね。目の前でそういう間違いというものを見たときに、それを指摘するという心というものを常に中心に持ってなきゃいけないということをこの言ってるわけなんですね。大聖人は松野殿ご返事の中で、仏法を学し方々のものを責めずして、いたずらに湯気増談のみして明かし暮らさん者は発祥の顔を来たる畜生なりというふうにこの示されている。でこれはこの本文の前後はどういうことが書いてるかというと、受けがたき人参を得てたまたま出家せる者も、仏法を学し方々のものを責めずして、いたずらに湯気増談のみして明かし暮らさん者は発祥の川を来たる畜生なり、発祥の名を借りて世を渡り身を養うといえども、保守となる義は一つもなし、保守という名前を盗める盗人なり、恥ずべし恐るべしというふうに、出家をした者はそういう生き方というものをしていたならば、一番に罪を被らなければならないんですよと。坊さんであるという名前を名乗っている以上は、その坊さんであるという責任使命というものを果たさなければ、信者さんよりもその罪というものは重いんですよと。ただの恥ずべし、その恥ずかしいということを超えて、それは罪なんだということをこのおっしゃっているわけなんですね。ですから皆さん方も信仰者としてのその心に看板を上げている以上は、信仰者であるということは信仰者として生きなければならないと。釈伏をして法を伝えるということは、この日蓮大聖人様の法というものをこの背負ってるということですから、ですからそれを裏切るということは、それは罪が重いと。出家者だけじゃなくて信仰しているという信念を持って信仰しているものは、その信仰の教えというものをこの裏切るということがあってはならないと。人に対して裏切るということも、自分自身を裏切るということも、大聖人様の法を裏切るということも、それはその名前を背負ってこのいる以上、ただの恥ずかしいというだけではなくして、それは罪になるんだということを、この松野殿御返事の中においてこの大聖人様がこのおっしゃってるわけなんですね。その後のその次のところは、時殿の御所ということですけども、鹿断民ということを この言うんですね。我が門家は夜は眠りを断ち、 昼間は糸間をとどめて、これを安ぜよと、万歳くゆることなかれというふうにこの大聖人様がおっしゃってるわけですよね。糸間をとどめて、眠りを断ちっていうことを言うわけですね。でも考えたらね、私たちがね朝晩勤行をするということでもね、本当に一日の中でね、もう3分5分のこの時間をこのやりくりして、それでその勤行する時間を固めない限りは勤行できないんですよね。勤行できないんです。ということは糸間をとどめないとその勤行できないんですよね。それでそのどうしても時間がない時にはその夜眠る時間というものをまた割いて時間を作らない限りは勤行できないわけなんですよね。ただぼーっと3分5分でできる勤行じゃないですから、ですから3分5分をうまくこの節約して、そして40分1時間という時間をこの固めて、それで初めてその時間のやりくりをして初めて勤行するということができるわけですよね。生活してて時間が余ったらさあ勤行しましょうと、時間余るわけないんですから、ですから時間が余ったらじゃなくて、この時間を作るためには今こうしとかなきゃいけない、ああしとかなきゃいけないというふうにして、自分自身が生活を工夫して、それで初めてその勤行ができるわけですよね。ですからあの人にこの日蓮大聖人の仏法というものを話しに行こうというふうに思ったら、やっぱり生活の中でそういう時間のやりくりをして固めて、暇だから来ましたじゃ釈伏ができないわけですよね。そういう心がけを持って生活をして初めてそのことができるということになりますよね。ですからそういう意味で歯科断民というと、そんな大げさな、そんな大変なというふうに思うか分かんないんですけども、勤行一つとってもその歯科断民というその志というものがなければそれができないということを私たちはこの大切にその考えなきゃいけないということなんですね。それからその後の有名な諸法実相性の行学の二道励み候べし、行学大なば仏法はあるべからず、我もいたし人も狂気候来、行学は信心より起こるべく候というふうに、今我深く何じらを敬うというあの上不教菩薩の24文字のこの言葉を勤行の後とか説法の前にこの話をしてますけども、ずっと前はねこの行学の二道励み候べしっていうのをその同じように皆さん方と声に出してこの読んでましたから、皆さん方も覚えてると思うんですけれども、さっき言ったところのこの新行学ですよね。新行学、釈伏、今度はちゃんと書こうね。ちょっと丸が大きくなっちゃったけど、新行学ということですよね。行学の二道にその励みなさいということですよね。行学大なば仏法はあるべからずということですね。行はこの南無法蓮華経をこの信ずるということを自分の生活姿というものに表しているのが行ということですから、ですから修行のない信心はないということになりますよね。私は信じてるんですって口だけでその言っていても、修行っていうものがなかったならば信じているということを自ら自分に言い聞かせるということはできないということなんですね。
私は言行してないけど信じてますからというふうに言っても、それは取り替え自由なこの信ずるということであって、本当に信じているということを自分に言い聞かせるということができていないということになりますよね。だから行というものと学ぶ、先ほども言いましたけれども日蓮大聖人様の教えというものはどういう教えなのかということのその骨組みというものがその隅から隅まで 100% 分かっているという人は誰もいないでしょうけれども、この大聖人様の教えというものはこういうこの骨組みになっているんだということに、その少しずつ私たちはこの肉付けこのしていかなきゃいけないということになりますね。その学ぶということですね。ですから大聖人様の教えというものがどういうものかということが分かってこの信じているということですね。真言宗や念仏宗の人たちはほとんどどういう教えかということが分かっていなくても、そのどっかのお寺の檀家になっているということで、ここの信者だと、私はこれを信じていると。だけど世間のどっかの観光地に行って神社があればその手を合わせると、何でも拝むと、クリスマスもするしお祭りもするし何でも手を合わせて何でもこの拝みますと、何でも賽銭を出しますということを世間の人たちは信ずるというふうに思ってるか分かんないんですけど、それは何を信じてるのか分かんない信心ですから、信ずるということにはならない。自動的にその方法を犯しながらその間違ったものをこの信じて間違ったものを受け入れているというようなその信ずるということで、本当の信ずるということにはなっていないということなんですね。だから何の教えを自分が行じているのか、何の教えを自分は信じているのかということを、その自分自身がその骨組みとして分かっていると、分かろうとしようと、分かろうと努力しているという、この行と学っていうものがなければ、この仏法はあるべからずっていうのは、この仏法は真ということですね。真ということ、仏法というものは 何を信じているのか、何を行じているのか分かってなかったならば、この真ん中の真という仏法はないんだよということなんですね。そして我もいたし人をも教化将来、自分もして、自分もしてっていうことは、自分も成仏を求めて人にも成仏の道はこの教えなんですよということをこの伝えて、この釈伏していく、我もいたし人をも教化将来、この釈伏していく。行学は信心より起こるべく候、もちろん釈伏も信心から、行も信心から、学も信心から、この信心の真ん中のこの大黒柱ということを中心にして、その行学釈伏ということがこの現れるんだということを、この行学の二度を励み候べし、行学大なば仏法あるべからず、我もいたし人をも教化将来、行学は信心より起こるべく候ですね。そういうこの大聖人様のその戒めの言葉というものがこの表されているんだということなんですね。信心をね、なんか自分のペースでね、このしたいという人がいるんですね。創価学会の時に創価学会のペースでやられちゃったから、だから創価学会を出たらね、今度は自分のペースで、自分がやりたい時はやるけど、やりたくない時はやらないという、その考えの人がそのいるんですよね。でも信ずるということは大聖人のペースで信じなきゃいけないんです。大聖人のペースで、大聖人のペースは超随分そのハードだと思うんですけども、だけど大聖人がはるか向こうにいたとしても、大聖人よりも遅いペースかも分かんないんですけど、いつも言うように、大聖人の歩まれた道を歩いてると、一緒の速度では歩けないかも分かんないんですけども、確かに大聖人が歩いた道だっていう道を歩いていくっていうことが信仰なんです。
ね、自分のペースじゃないんです。自分のペースじゃない。自分のペースじゃない。したいときはするし、しないときはしないと言うんじゃなくて、大聖人の教えというものに沿って、大聖人の教えにかなってそのするということが、この日蓮大聖人の信仰をしているということなんですね。自分の信仰をしているんじゃないんです。大聖人の信心をその私たちはこのしているわけですから。ですから、まあたまにね、大聖人の教えでね、ここが嫌いだという人がいるんだけど、でも大聖人がそうやって説いている以上はしょうがないですよね。大聖人のね、大聖人が立正安国論出したのがね、その俺は嫌だなという人がいるんですけど、出しちゃったんだからね。大聖人が立正安国論出さなきゃよかったのになって言ったって、出しちゃったんだから出した上で大聖人の生涯が定まってるわけですから。ですからそれは要するに、私たちがそれをどういうふうに受け止めて、私たちの生きていく中でどういうふうに私たちがそのことを実行していくのかということを捉えていかなきゃいけないということですよね。だから自分のペースじゃなくて信仰するということは、大聖人様にかなう、大聖人様に沿って私たちは信仰このしているということなんですね。だけどいつも言うように、私たちは大聖人のコピーはできないんです。大聖人は大聖人の生き方だし、私たちは私たちの生き方だから、だから私たちは大聖人の真似事はできないんです。大聖人そっくりにできる人は誰もいないんです。大聖人一人ですから。ですから私たちは大聖人の生き方を通して、大聖人様のその生き方を自分の心に取り入れた時に、自分はどうやって生きるということが法華経の行者としての生き方なのかということを私たちは考えていかなきゃいけないということなんです。自分の人生の中で大聖人様だったらどうやってこの状況の中を生きていくんだろうかということを、この思いを馳せながらその信仰していくということが、この自分自身の、自分しかないその人生の中に大聖人様の教えっていうものを取り入れて、自分がじゃあ法華経の行者としてどうやって生きるかということが、その信仰者としての生き方なんですね。で、皆さん方に今まで何遍も話してきましたけども、習字を習うという時には、習字の先生のところに行って、先生が赤い字でもってお手本を書いてくれますよね。お手本を書いてくれる。そしたらお手本を横に置いて、それでこの自分が先生の字を真似るようにして一生懸命その書くわけですよね。私も本当にね、坊さんになってから、その坊さんになる前、習字なんて習ったことなかったもんで、習字、初めて習字の先生が1ヶ月に一遍その来るんですよね、東京からね。1ヶ月に一遍、ひげ生やしたね、人だったんです。すごいなと思ってひげ生やしてたんですよね。それでね、1ヶ月に一遍なんですけど、次の月までに何枚っていうその宿題をこのしとかなきゃいけないんですね。1ヶ月に一遍で字うまくなるわけないですよね。だから宿題をその置いていくわけですよね。もう嫌で嫌でね、先生がいる間にね、そのもう100人以上小僧がいるんですよね。100人以上ね。でその時間内にね、5枚その書いてね、それ先生のところに持っていかなきゃいけないんです。先生のところにね、5枚って言ったらね、100人以上いるんだから、並ぶだけでね、そのえらい時間かかるんですよね。助手の人一人連れてきてましたけどね、下手でもね、やっぱり先生の方に見てもらいたいじゃないですか、助手よりはねそれでその列が長く続いてね、 だもんでね、もう本当にね、かいちゃん並び、かいちゃん並び、かいちゃん並びっていうことをね、そのしなきゃいけないんですけどね、もう本当にね、しんどかったですよね。それがね、その先生がね、あのお絵式の申し状、まあ皆さん方はこの活字のあれですけどね、あの振り仮名がついてる文ですけど、坊さんが読む申し状あるでしょ、巻物のね、あの字がその先生の字なんですよ。だからそれ見るたんびにね、思い出しますよね、あの先生だと思って。もうお亡くなりになってるんですけどね。でその先生がね、その先生が赤い字でもって、そのこうね、大体6文字ぐらいのこの漢字のね、このもう本当坊さんですから、字掛けがその習字の練習のこのお手本だったんですよ。でその字掛けをその6文字ずつそのこう書いていくわけなんですね。6文字ずつ、6文字かこの5文字かなんですよね。でそれをこの毎月こうやってやっていくんですよね。それでその例えば字が特物ライトというふうにこう書いてね、それでその先生とか持っていくわけですよね。そしたらもうね、先生もね、信者さんなんですよ、法華経のね。だもんでね、適当に書いていくとね、真剣に書いてないじゃないか、ダメ、もう直しもしてくるんですよ、ダメ。全然厳しくて真剣に書いていかなきゃダメなんですよね。本当にいろんなことを思い出しますけどね。でその先生のお手本を見て、で自分でその書くわけですよね。でだんだん苦しんでくると、まあ皆さん方も覚えがあるか分かんないですけど、だんだん苦しんでくると、この3つまではよくても、2つがヘチャになったり、そのバランスが悪かったりして、どうしようもないから、このお手本にその自分の紙をこう乗っけて、ここでこうやってその写したりこのするんだけど、写すとね、裏に赤いあのお手本のあの墨がついてね、すぐバレるんだよね。バレるし、写した字は勢いがないんですよね。自分の字じゃないから勢いがないんですよね。すぐ分かっちゃうんですよね。ダメ、写しちゃダメ、はい次って言われてダメになっちゃうんですけど、そんな繰り返しですよね。でだんだんこと自分がこう慣れてきて、こう書けるようになるんですよ。そしたらお手本を一生懸命最初は真似るっていうことですよね。学ぶっていうことは真似るっていうことなんですね。学ぶっていうことは真似るっていう意味の言葉なんですよね。それでいつも手本がないからね、だから自分が世の中に出たらお手本のない字を書かなきゃいけないわけですよね。お手本のない字を、その時は自分の字を書かなきゃいけないわけです。だけど頭の中にお手本は残ってるわけですよね。だから大聖人様の教えっていうのがお手本なんですよ。だけどそれを真似て学んでいく中で、最後は自分の字を書かなきゃいけないんですよ。自分の字をね、自分の字を書くときに、これが心の中心に入ってんのかどうなのか、自分が本当に信じてんのかどうなのか、何を信じてんのか、何のために南無妙法蓮華経って言ってんのか、何のためにお経を唱えてんのかっていう、その基本の骨組みの部分っていうものが入ってんのか入ってないのかということで、本当に腹の中から信じてんのか信じていないのかということが問われると。ね、それを人に伝えることができるのかできないのかということが問われるということなんです。たくさんこの習字をやってた中に、お手本があるときはうまいけども自分の字は書けないという人がいたんです。
真似るということはできるんだけども、自分で自分の字を書くということができないという人も習っているうちに生まれてきてしまうということなんですね。だから自分の字を、だけど中にね、お手本がいない、お手本なくても最初から自分の字を書きたいっていう、その無謀な人も出てくるわけ。それじゃダメなんです。最初はやっぱり学ばなきゃいけないわけ。最初はね、だからこのお寺は大聖人様の教えを学ぶために皆さん方がお参りしてるんだけども、最後は自分自身で法華経の行者として、信仰者として、自分自身のこの信仰というもの、大聖人様の教えというもの、大聖人様の心というものを自分に取り入れて、自分自身の生き方で自分自身の法華経の行者としてのその生き方というものを定めなきゃいけないと。最後は自分の信仰というものを自立しなきゃダメだということなんですね。いつも子供の自転車みたいに日蓮大聖人の補助車付きのじゃないと乗れませんというような、そういうことじゃダメなんです。自分自身が自立したその信仰というものをするために、このお手本というものを持ってその信仰を学んでるんだということなんですね。それをこの行学の二道励み候べし、行学体なば仏法あるべからず、我もいたし人をも狂気将来、行学は信心より起こるべく候という、その大聖人様の言葉っていうものは、そういうことでこの示されているその言葉なんだということなんですね。なんか皆さん方ので分かんないことありますかね。今日は分かりやすい話だったと思いますけど。北朝鮮がミサイルをこの発射しましたね、うん、ああいう人たちとも一緒にこの世の中で生きていかなきゃいけないわけですからね、うん、本当にね、うん、口じゃ矢でも鉄砲でも飛んでこいって言うけど、本当に飛んできたら困るよね、
う
ん、ねえ、ねえ、広い海の上だから、そんな当たんないだろうと思ってるか分かんないけど、当たるときは当たるからね、うん、本当にあの広い海の中で魚取るのに一生懸命やってる漁師の人がいるんだけど、ああいう漁師さんの仕事を見るたんびに、なんであんな広い海で魚が取れるのかなと思って思うんだけど、だけど魚取ってくるもんね、うん、漁師さんはまあ網でこうやってレーダー使ってやってるけども、釣りが趣味な人が竿一本で魚釣りしてるのを見ると、あんな広いところで竿一本で魚がいるかどうかも分かんないのによくやってるなと思うんだけど、だけど釣れてくるもんね、すごいなと思って、あんな広いところで釣れるんだと。ねえ、すごいよね。だって釣り堀だって難しい時あるんだからね。魚がうじゃうじゃいる釣り堀でも、あれ餌ふんだんに食わしてんのか、なかなか食ってくんなくて釣れない時あるんだからね。やっぱり釣りも信ずるということが大事なのかね。ちょっと涼しくなってきましたのでね、調子が狂う時がありますけども、
涼しくなってありがたいだけ、ありがたいだけじゃなくて、ちょっと温度管理っていうか体調管理が難しいですので、油断しないようにね、気をつけてください。暑い時は暑い時で緊張してるからいいけどね、ちょっと緩んでくると寝首をかかれることがあるからね気をつけてください。はい、今日はこれで終わります。
ありがとうございました。